今日復活節の7週目にあたるわけですが、復活節の今年はこれが一番最後の主日になっております。そして来週が聖霊降臨日が今年の暦です。振り返りますと、四旬節から今日まで全部で15回の日曜日になるんですけれども、この15回の日曜日の中で私たちはイエス様の生涯で最も革新的な部分に注目をしながら礼拝をしてまいりました。ご自分のなすべき、果たすべきミッションを主イエスが自覚をして、十字架という運命を受け入れ、幾多の試練や苦難の後にとうとう十字架にかけられて息を引き取る。そして3日後に復活を果たし、弟子たちと再会をするまでの一連の出来事を通して神の御言葉を15回にわたって聞いてまいりました。今日最初に聞いていただいた御言葉は使徒言行録からでございますが、15回の日曜日の中でイエス様に私たちの思いと心は集中しながら過ごしてきたわけでありますが、今日の使徒言行録に登場いたします人物について、というかこの男が起こした問題について、ほとんど問うことなくここまで来たかなという気がしております。イスカリオテのユダです。銀貨30枚と引き換えに主イエスを祭司長に引き渡した裏切り者ユダです。確かにユダについては受難週の日曜日の長い長い聖書朗読、福音書の朗読の中でその名前は聞いたけれども、それ以上特に私も触れることなく今日まで来ているわけであります。今改めてこうして使徒言行録の中で彼の名前が出てきましたので、イスカリオテのユダのことを振り返ってみるとですね、皆さんの思いというものを集約して考えると、どうしても私たちは彼に対してこう批判的な言葉、眼差しというもので見てしまうのではないかなという気がいたします。そういう中で今日の使徒言行録のペトロの言葉をご覧いただきたいんです。彼はこう言ったんです。イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。実現しなければならなかったのです。要するに起こるべくして起こったんだということをペトロはここで言っているわけであります。そして今日の聖書朗読箇所には含まれていないんですが、この男の身に降りかかったことというのは、詩編に書いてある通りだったというふうにペトロはここで証言をするんですね。実現しなければならなかった こういうふうに言えるのは、イエス様が復活なさったからこのように言えるのであります。裏切りですから、道義的に見てもユダの裏切りというのはあってはならないことなんですけれども、神の救いのご計画の中にあっては、ペテロによればそうならなければならなかったのだ、こういう見方が今日示されているんであります。これはなければならなかったんだという見方、弟子たちにしてみれば、ユダがあんなバカなことをしてくれさえしなければこんなことにはならなかっただろうと、こんなつらい目に遭うことはなかったのにと思えてくる。ですから、あれはよくない、あれは決して許されることではない、まあ、こういうふうになっていくわけでありますが、今日のこの使徒言行録を読んでいくと、意外にもペトロの口からはユダがやってしまった罪を非難する言葉というのはないんです。それよりもペトロはユダに代わるもう一人の弟子を新しく選ぶということを考えていくのであります。いつも一緒にいた者たちの中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。そう言ってユストと呼ばれるヨハネとマティアの二人を候補として立てて、ユダの代わりを選ぼうとしたのであります。ユダが犯した罪、過ちのことよりもペトロはですね、イエス様から託されたこれからの宣教のことを考え、そのことで頭の中は占めていたんですね。私はこうしたペトロの発言と行動を見ていくときにですね、ペトロの福音宣教の意気込みというのを感じるんであります。熱意というもの、やる気というものをとても強く感じるわけであります。本当にペトロは変わったな、こんなふうに実感できるんですね。そもそもユダを弟子の一人として採用をしたのはイエス様です。ユダは弟子たちの財布を管理している立場でありましたから、弟子たちからも信頼も厚かった人物というふうに言っていいでしょう。けれども弟子の、新規採用っていうんですか、リクルートですね、こういう点から言うと、これイエス様がやったわけですけど、イエス様の人事採用というのは決してうまくなかった、上手じゃなかったんですね。人選の良し悪しだけではないですけれども、この12人選ばれた12人の選挙活動というのを振り返ると、決してスムーズに全てが順調に運んだということはとてもではないけれども言えません。適材適所ということをもっとちゃんと考えて人選びをしていたならば、選挙はもっとうまくいったんではないだろうか、こんなことを、こういう見方を私たちしますよね。裏切り、拒絶、こういったことがイエスが十字架にかけられた時に続いたわけでありますが、これはあってはならないことであります。同じ過ちを繰り返しすることは許されないのであります。私たちはそう考えるけれども、ここで今日の御言葉からもう一つの見方があることを見逃したくないんです。 考えてみてください。復活はそこから起こったんです。度重なる過ちの中からイエス様の復活が起こったのだということを忘れないでいただきたいのです。すべてが計画通りうまくいき、その結果最後に大成功となった、こういう成り行きが、まあ、一番ハッピーで納得できるし喜びも最大になるかと思うんですが、神様の事柄というのは私ども人間の理性ですとか倫理の積み重ねで、その結果でだけで推し量ることはできないんですね。順調でなくても、凸凹していて道に迷って、あっち行ったりこっち行ったりフラフラしながらの道のりかもしれません。自分の計画通りには全然いかなくって、振り返るとどう見ても失敗だった、そう思いたくなる、思えてしまうようなところから復活は起こるんであります。もちろん復活という栄光を先に見通すということはできませんので、まあ、私どもとしてはですね、結果は結局は今できることを一つ一つコツコツと積み上げていってゴールを目指すしかないわけですが、主イエスと共に人生の道のりを歩んでいった時には、たどってきた道というのが祝福に変えられていくんであります。そこで何が起こっても、それは神様の目から見た時祝福へと変えられていくんです。ペトロはイスカリオテのユダの後任を選ぶのにですね、くじ引きという方法を採用しました。まあ、じゃんけんをして決めるみたいなもんですよ。運任せと言いますか。ここもね、多分皆さん疑問を持つんではないでしょう。普通だったらそうはしない。テストをして、そしてどちらが適性があるのか、財務管理はどっちがちゃんとできるのかみたいなことを、私どもの知恵とか経験なんかでですね、判断して人選びをするんだけど、くじ引きです。こういうたやすい方法を選んでしまっている。神様の、神の救いの宣教をしていくにしては、ちょっとこれは安易じゃないのと思いますよね。ただ振り返ってみますと、イエス様がガリラヤ湖でお弟子さんたちを集めるんですが、その時もじっくり考えて人選びをしたとは思えません。たまたまその時に漁をしていた、魚取りをしていたペトロを見つけて、私の弟子になりなさい。しかもですね、魚ではなく人間をフィッシングする人になりなさい、なんてダジャレみたいなことを言いながら、イエス様はペトロを採用します。もう少し道を歩いていった時に、そこに酒税人がおりまして、徴税人マタイがおりました。声をかけます。俺についてこないか。そしたらマタイはついていく。イエス様のリクルート、結構というか相当、これは行き当たりばったりですよね。まあ、そう思うと、ペトロがここで後任にくじ引きという手段を選んだというのも納得できてしまうわけであります。今日5月16日は教会の暦ではですね、もう一つ実は手帳を見ると書いてありまして、昇天主日という日曜日にすることもできるんですね。 今日は聖霊降臨復活節の第7週日として礼拝を守りましたが、教会の暦を正確にたどりますとですね、先週の木曜日5月の13日にあたりますが、この日が昇天日なんです。イエス様が昇天なさった、これは復活から40日後はという計算になるんですけど、昇天日がまあ木曜日なんですね。でも、木曜日に皆さんに礼拝来ていただいてというのも大変なので、それを次の日曜日にあてがうという形で昇天主日というのを覚えるんですが、復活の主イエス様が地上での生涯を終えて天へ帰っていった、そういう出来事がルカ福音書の中に出てくるわけでありまして、それを覚えるのがこの昇天日であります。イエス様は昇天をなさって神様のところへと帰っていってしまったので、もういないんです。イエス様いない、弟子たちだけになった。これからは福音宣教を自分たちだけでやっていかなければならないという大きな状況の変化がここで起こってくるわけであります。これまでずっと頼りにしていた人がいなくなった。そうなると今度は自分たちの番だなということになるわけであります。学校とか会社とかお仕事の中で年長者の方々が引いていかれた後に自分が後任としてそのポストについていくなんていうことを経験される方もされた方も多いかと思いますが、とっても張り詰めた気持ちっていうんでしょうか、身の引き締まる思いがしますという言葉をよく聞きますが、自分が引き受けていかなければいけないという緊張と同時に、それをやりこなしていくための気力というのがこうもりもりとみなぎってくるんではないかなというふうに思います。そういう状況を思い浮かべながら今日のこの使徒言行録のところを読んでいますとですね、ペトロがこれまでには考えられないような強いリーダーシップを発揮していくということがわかるんであります。今日の福音書に次に目を移していきたいと思うんですが、これは何だったか、イエス様の祈りですね、遺言のような祈りの言葉であります。弟子たちのために祈った取りなしの祈りが今日の福音書であります。この祈りは十字架にかけられる直前にイエス様が弟子たちと過ごした最後の日々の中の祈りです。こうして記録に残っているのですから、ここには弟子たちも一緒にいて、その中でイエス様が祈ったのでしょう。こんなふうにイエス様は祈りました。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼ら、私のために与えてくださった人々、弟子たちのことです。私はもはや世にいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。弟子たちは12人の弟子たち、さらに多くの人たちも含まれていると思います。この中には弟子たちはこのようにしてイエス様に祈られたのであります。そしてイエスがいなくなった今、彼ら自身で神の国を伝えるための宣教へと出かけようとしております。 イエス様は祈りました。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。こうしたイエス様の真剣な祈りの言葉一つ一つは、そこで一緒に祈っていた弟子たち、心を合わせて祈っていた彼らの心の中にどのように響いたのかということを、まあ、興味深く思うわけであります。先ほども言いましたように、来週の日曜日は聖霊降臨日でございます。上よりの力、約束の力、聖霊が弟子たちに、そして人々に注がれたことを覚える日曜日でございます。イエス様は天へ帰り、弟子たちのもとを離れていってしまいましたが、その前にイエス様は弟子たちに言葉を残したのでありました。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。ルカ福音書の中に記録されているイエス様の言葉です。父が約束されたものをあなた方に送る。そう言ってイエス様は天へと上げられていったのです。天の父から届けられる約束、高いところからの力、聖霊に他なりません。先ほど私はペトロが見違えるように変わったこう言いました。言い換えた方がいいと思います。変わらなきゃ、そう自分に言い聞かせて気を引き締めたのでペテロは変わったな、こういうふうに私たち思う言うんでしょうけど、ここを読むとそうではないんです。聖霊のことを思うと全く違った見方がされるんです。ペテロは変わったんじゃありません。変えられたんです。聖霊によって変えられたんです。ペトロは聖霊の力を受けて変わったんです。来週この聖霊が私たちにも共に働いていることを覚え感謝をいたしましょう。お祈りします。愛する主よ、あなたの屈しき御業の中に私ども人間の過ちや罪の出来事の数々がもはや含まれております。けれどもあなたはそうした私たちに憐れみを届け、許しを届け、そしてあなたの御業を成し遂げてくださいます。どうぞ私どもに絶えず聖霊をお示しくださり、お与えくださり、日々私たちをお導きください。イエス様のお名前によって感謝とともに祈ります。アーメン。